劇団フロンティア
ポッドキャスティングフロラジ。
こんにちは。自分の台本は鉛筆の書き込みでセリフか書き込みなのかわからなくなってしまうのとゆみです。
皆さんこんにちは。自分の台本は本番になっても話しません、あやかです。
そして
どうしました？あ、皆さんこんにちは。台本は綺麗に保管しようと思うんですが、いつの間にか汚れてしまう沢田です。
というわけで、やっと登場していただきました、はい、劇団フロンティアの秘蔵、
はい、
秘蔵劇団員、
やめてよ、
沢田金さんです。あ、よろしくお願いします
。はい、こちらこそよろしくお願いします
。
いやー、ちょっと私今日すごい楽しみにしてたんですね。
あ、私もすごい楽しみにしてた、はい、うん、多分今までで一番楽しみにしてたと思う。
いや、心臓小さくなってきて恥ずかしいぐらいだ。あんまりと断ってたんですよ。全然ね、勇気がなくなって。
いや
はい、そんな澤田さんは自分の台本は綺麗に保管しようと思ってるんだけど、結構バチャバチャになっちゃう。
なるんですよね。最初のうちはあまり書き込まないんだけど、少しずつ少しずつこう追加されていった時の修正の仕方が下手なんやろな。
ああ、そうか、最初はこうって言われ
てるけど、丁寧にちょっとやってるんだけども、うん、次から次とこう重ねていくうちに、だんだん修正の仕方がうまくいかないもんだから、次はぎみたいな形で整理がつかなくなって自分でも情けない状態になって、もう付箋だらけになってしまう。
そう、すごい付箋だらけで、澤田さんってよく照明されてるじゃないですか、うん、でそしたら照明卓の横とか照明卓の上になんか台本がいつも置いてあって、はい、あ、これきっと澤田さんのだと思って、ね、チラッと見るとすんごい付箋が入ってあって、すんごい書き込みがしてあって、
うん、普通整理整頓っていうか書類のね、書き込みの上手な人は、うん、だいたいページピシッと決まったピシッとところで暗号的にこう重ねていって整理するんだと思うんだけど、そのつもりでやるんだけど、うん、どうしてもああなるんですよ。うまい整理の仕方知ってるやついたら教えてほしいなと思うけど。
でもフロンティアで台本綺麗に使ってる人って私見たことないんですけど。
いないね。
なんか割とみんなそんなバチャバチャな感じですよね。
そうね。でバチャバチャのやつに限ってあんまり覚えてなかった人
いる。そう。
ねえ、あれが不思議やね。あんまり俺にかわからんけど。
そんなやかちゃんはでも最後まで話さないみたいな。
ああ、そうですね。直前になっても読んでから出ていくって感じですね。
あ、私一回森さんになんか最後まで台本あった本番まで見たりしとるけど何見とらけって聞かれたことありますよ。
いや、俺もそうだったよ。役者やった時は台本本番始まってもずっと打ち込んで持ってるんだけど、うん、やっぱりね、自信なくなるんだよね、セリフのこの記憶力がどんどん低下してくるから
。あ、でもそれみんな言ってます。鮫沢さんも森さんも言ってて、
はい、
本当に必ず終わった後打ち返って、まあ一回読むとか、ね、大体しましたよ、キャストしてるとか。怖くて。
そう、基本的に怖いんだよね。
でもね、中にね、昔ある、まあ、女の子いたんだけど、うん、彼女ここへ置いてくんだよね。シアターに台本置いてくと、本番はちゃんと。
怖っ。
あいつどうやって練習してるんだろうなと思うけども、うん、そんな人いたいよ、ね、
あ、
一応本番始まってしまうとね、
まあ、
うん、
ある程度自分の中で処理がついてしまっていらないなって思うのか、
ね、は
い、う
ん、度胸だね、
ね、すごいですよね。、うん、
はあ、そんなエミさんは台本が、
私割と書き込み多い、
うん、そんな感じしますね、
うん、すごい書き込み多くて、人のセリフのとことかにもすごい書き込みをするから、
うん、
もちろん人のセリフで人のダメ出しとかじゃなくて、人のセリフなのに自分のここでこうするみたいなのを細かく書き込んでいくと、もう全然多分自分が出てな、なんかセリフがないページなんだけど自分が出てなきゃいけないところはもうなんか埋まってたりとかする。うん、
毎回忘れる箇所ってなんかあるじゃない。
そう、なんかね、
やってたらね、
どうしてもうまくつながらないとこありますよね。
そう、ある
よ
ね、時々ね。そう、ああいうところ何度繰り返しても
何度繰り返しても、
なる時はなるんだよ。
なるんですよね。なんかずるいなんか台本だと1ページの間にえとかだけ1行だけ自分のセリフがあったりとかして、そう、絶対こう出にくいとかあったりとか。
というわけで、なんか えらい最初から台本トークです。
台本は性格出るからね。
そうですよね、
まあ、台本役者やからね。
さすが今日楽しみだな。
いやもう楽しい、はい、すごい楽しい、もう楽しい、はい、というわけで今回はこんなあのパーソナリティ2人も楽しみにしていた澤田さんと一緒に30分お届けしていきたいと思います。それでは最後までごゆっくりお楽しみください。
よろしくお願いします。
フロラジ、
改めまして、劇団フロンティアの専用劇場シアターフロンティアの3階からお届けしております。ポッドキャスティングフロラジ、パーソナリティの野田美です。
同じく彩香です。
本日のゲストは澤田さんです。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。澤田さんはもうベテラン勢の中ではもうその、うん、今ね最近来られた団員の中でお会いする方の中ではほとんどもう最終バッターみたいな。
最終バッターって何？何何最終バッター？澤田さんがびっくりしてたよ。
まあ一番古い株ですね。
ああとか、
そういう意味ではね。
森さんと、うん、
一緒なんです。
一緒か。
同時に、はい、でまあなんかこのゲストでは今回あの 最後フル株メンバーの方の中では最後の方という意味で
ゲストに来るのがってこと
だね。そうそうそういうことです、はい。でそしたらそんな澤田貴一さんご紹介したいと思います。
あ、どうぞ。
はい。澤田さんはですね、昭和48年に入団、20の作品に役者として出演、2つの作品で演出を担当されました。普段からひょうひょうとした穏やかな方で、舞台上でダンディーな雰囲気を漂わせる役者さんです。演劇のこととなるとそのマイペースな口調で熱く語ります。また関係団体との連絡を担当されたり、近年は公演スタッフをされることが多く、劇団の基礎をしっかりと支えておられます。
はい、あ、そうだ、近年はねなんかスタッフばっかりなんですけど、はい、みんな役者をまずやってほしいって絶対言う、はい、なんか今回澤田さんは出られんがけとか、これ澤田さんにどうけみたいな結構あるんですけど、
うん、
ちょっとね
ちょっとね、
あの緊張感は好きなんだけども、あの緊張感が怖いんですよ。なんかね、
演劇始められた頃からなんか緊張はするタイプなんですか？
あ、緊張はしますよ、
うん、
緊張するとどういうかな、こうお腹にくる風な、
お腹に
いろいろなタイプあると思うけど、ちょっとお腹にくるような感じで、はい、まあ、それは心よい緊張なんだけどね、
はい、
あれがないとまた面白くないしね、芝居
は。そうそうそうそう、なんかね、いつも通りにやっていつも通り終わっても、
だからこう始まる前のね、
うん、
1時間前、30分前、喉が渇いてくるし、
飲みすぎるとトイレに行った
りとかするし、だからああいう緊張感は楽しみでもあったし、まあ、ちょっと怖いっていう感じだったんだけど、最近やけにね、バクバクするし、だからね、ちょっと本当にそれが苦手なくらいになってきた。
最初はフロンティアに入られたのは、
うん、
さっきもちらっと出ましたけど、森さんと同時期ですよ ね。
あの頃はね、僕ら入ったの20歳前後だったような記憶があるんだけども、うん、当時はその地元に青年団活動とか、
うんうん、
結構活発にね、はい、各地区がものすごい盛り上がりだったから、青年団活動のもうフロンティアの前身も、
ね、うんうんうん、
会長が演劇を青年団でやってて、うん、それでもう独立した形で演劇だけやるっていうので立ち上げた組織なんだけども、
はい、
まあ、そのくらいに、
はい、
青年団活動活発でやっておられたので、うん、そっちへちらっと顔出してたけど、なんかちょっと違うなということで、まあ、森君とはね、うん、高校時代から演劇やってたから、ね、それで、まあ、地元にこういう劇団があるよっていうことを、うん、まあ、森君はちょっと先に知ってて、で一緒にちょっと見に行ったりして、
はい、
まあ、仲間の人たちと会って、うん、まあ、演劇よりもね二次会の飲み屋に誘われたっていう感じなんだよね。
やっぱりそうですね。もう森さんといえば、もう何回も結構ラジオやってきて、森さんといえばまず飲み会に誘うみたいな、そういう話がやっぱりどこかしらで出てきてるんですよ。
だいたいそっちで引っ張られたというか、
ね、
まあ芝居だけじゃなかったですよね。
ね、
本当に、まあ、嫌いじゃないし、若いし、会長も好きだから、亀谷さんもね、
うん、
まあ、しょっちゅう。
うん、
しかも、そこそこで割烹ですからね。
そう、すごいですよね。
寿司屋と割烹です
よ、ね、そうそうそう、
僕らの小さな居酒屋じゃない
もん、ね、じゃないもんね。
すごいインパクト強かった
そんなあの飲み会のインパクトに惹かれて、
そうそうそう
フロンティアにも出入り
する、芝居のついでに飲みに行ってたのか、飲みに屋に行くついでに芝居をやってたのか、そのくらいの感覚でしたよ、うん、最初頃は
やっぱそうなんだよね。
そうだよね。あ、なるほど。で、入られてからは、まずは役者の経験をされて
ですね。最初はやっぱり、ね、あの全然右も左も分からないような形でこんな長い芝居するのはね、
うん、
であの教えてもらいながら、
はい、
一つ一つ、まあ、ちっちゃくキャストもらって、
うん、
まあ、やってきましたかね、
うん、
あれやこれやと言いながら、
うん、
まあ、怖い先輩のキリさんもおられたし、
ああそうですね、みんな怖いって、
そうですね、みんな怖いって、っ
最初はね、あの声でね、うん、言われるとドキッとする
みたいな、そうそうそう、
あの人素人かと思うような感じ本当に 目線もね、目力強いし、
強い、
キロッとね、
そうそう、うん、
一言が恐ろしい、
何も数映画にね言われたらドキッとしますよね、
はい、セリフ少し練習してきてね、2、3日経ってもね、うん、でもすごく優しくてね、あの人
は、
ちゃんと見るところ見ながら注意して進歩していくので、うん、言ってやったら少し改善しているのかどうかということも確認しながらね、ちょうど良くなったとかある、うん、そういうところありました
ね、でもそれ嬉しいですよね、やっぱ、うん、なんかね、声かけっぱなしじゃなくて、は
い、そうそうそう、ちゃんと見ていただいてるってことね、
そう
そう、ちょっと良くなってるとか ね、
うん、ね、
2日3日してとか1週間ほどして全然良くなっとらんねえかなとかそう、待てない
あ、
だから駆け出しの頃は面白かったですよ、なんで、
うん、
結構キリさんとそんなんで教えていただいた、
演劇、まあね、今までそんなにあの右も左もっていう状態からあの、
う
ん、どんどん吸収っていう騎士でいって、
ね、あの本格的なね、あのプロの台本ばかりやっとられたから、
うん、
フロンティア、
そうですね、結構初期の頃のフロンティアの台本って難しくないですか、
2時間半とかね、
そうそう、
そんなすごい3時間もに近い台本を、うん、まあ公演しておられたから、
うん、休憩時間とか
も中1回あって、
あるんですね、
あるんです、3時間ものだったら、だからこんなも
ん
本当に素人がやる芝居かと思うよう
な
の
を
ずっとしばらくやってたんですよ、何回かまでね、
なんか印象に残ってるあの台本というか作品とか自分の役とかありますか。
うん、それは一番最初に僕らが関わったのはあの炎の人だった
かな、 うん、
まあ、あれもすごい作品で、
あれもすごいですよね、骨太っていうか、
2回公演したのかな、その第5回とそれと氷見の公演っていうのがありましたけど、その氷見の公演も、まあ、ちょっとそれから入って何年かしてからでしたけど、あ、20周年ぐらいの時か、その辺近いのかな、
うん、
あの時はもう出張公演で4トン車仕立ててね
4トン車
ここそう4トン車仕立ててさ、ここにあったセットを全部ばらして、ここ、はい、4トン車に仕立てて積み込んで、でもプロの劇団が移動するような感じでしたよ、
土佐回りみたいな感じですね、
照明機材も持ち込むし、で国崎さんにも来ていただいたし、全部ここに、当時はここ回転舞台になってたよね、
あ、そうそうそうそう、今ちょっと壊れちゃ
う、今は
今は回らないけど、
回らないけど、当時は回転舞台にして、うん、セットの切り替えもワンタッチで やれるようになってて、ね、裏側で次の形を準備して回転させて、うん、で次の、スタートをやるってなってたんだけど、それらの装置も移動したわけですよ、
うん、は
もうシアターごと持ってったようなものですよね、どっちかって言ったらね、
そんなことはしないよね、しないよね、あの労力を考えたら
しない
大変ですよあれ、
まあ、男性陣があの若い人がいっぱいいたっていう感じですかね、まあ、いっぱいいなくても移動したってことです
いやでも感覚がぶっ飛んでますよね、やっぱその時の、
ね、それだけのもうすごかったね、まあ、もっとね、
うん、飲み会の時のパワーも結構
それもすごかったですねそれもすごかったですよね元気があり余ってたね、
あり余ってました、はい、そしたらあのここで澤田さんがどんな方かっていうのをちょっとあの他の団員から聞いてきましたので、はい、ちょっとご紹介していきたいと思います、はい、まず澤田さんはどんな人ですかって聞いた時にですね、うん、あ、一風変わってますっていう風にあの開口一番出ました、あのひょうきんな、まあ、ひょうきんな人で、あのでお酒飲んだらどうですかって聞いたらですね、 お酒を飲んでも一風変わってます
危ないね
あの演劇に関してはですね、あの、まあ、視点が多分ちょっと人と変わってるんじゃないかと、裏から見てるんじゃないかっていう風にあの言ってお話が出てました。
裏から
あのそうですね。で、もう本当に最近あの澤田さんと私も一緒にいても、あの感想を述べる段階になると、そこはさーとかだけどって言って、あのちょっとあのまたあの違う視点からというか、あのコメントが出てるなっていう風に思っていたので、その56年間の一緒にいますというコメントをくれた方にあの指摘はなるほどと思いました。はい、以上です。
なるほど、
ね、なるほど。
でも澤田さんは別に自分がこうやって感想を言ってって言われて言った感想は別に普通だと思って、
う
ん、
いやそれそうだよ、だみんなそうじゃない、自分そんなに変な
だと思わない
、ね、普通だと思ってるよね、うん、だと思いますよ、自分そうだと思って普段を、ね、生活してるから。
そう、ね、でも澤田さんの感想は多分みんな結構頼りにしてるところがあって、あの、
はい、
澤田さんが言われたところでここちょっとやっぱおかしいんじゃないとか、ここやっぱ気になるんだけどってとこは多分大体みんながおかしいよねって思いながらやってたりとかでもなんか、
うん、
いいのかなみたいなっていう、うん、ちょっと引っかかってるところはあるんだけど、そこを澤田さんがポンって言ってくれると、うん、あ、やっぱりそうだよねっていう安心感、なんかね、一つの指針になってるような気はしてるんですけど、
まあ、練習してると演出の立場もあるからね、
うん、
やはりそのね、言いにくいというかね、
うん、
正面切って言えないからちょっと陰でこそこそとか、
ね、うん、あれは
こうやってみたらとかね、うん、そういうのはやっぱりね、実際に引いたような感じでね、
うん、
ちょっと自分の意見も交えて演出にもっと近づけるような方法をさ、
うん、
探り入れて、
うん、
あの役者にやってる、
あの昔というか、あの以前にあの2つ演出もされてたと思うんですけど、演出された時ってどうでしたか？
あの頃はもう演出じゃなかったですね、はい、きっとあれはただ思いつきだったと思いますね当時は。演出という作業自体を意識していないという感じだね、はい、多分今思うと。当番じゃないけども、
うん、
なんかこうお前がやれよという感じで、えという感じという
ね、うん、なるほど、
そう、自分からこうこの作品をこういうふうにこうキャンバスに絵を描くようにしたいなと思ってやったという感じではなかったと思いますね、
うんうんうん、なるほど。今になって振り返ってみると分かることがいろいろとあるって感じですかね。
そうですよね、やっぱり演出として作品をね、
うん
うん、自分の絵にしようという、ね、うん、思いがあれば、
うん、
ちょっと違ってくるでしょうからね、うん、でもあの当時二十歳そこそこくらいで何かやったような気がするんだけど
そうで結構ね演出
は、いやだからね、あれはね、自分ではこれ演出なんていう仕事をしてたとは思わないね、
うん、
なんかね、台本をただなぞってみる、
うん、
という感じのことをしたという、
なるほど、
気がしますよね。でも今最近こうずっとやってきてる作品というのはね、やっぱりそのテーマになるような、ね、内面的なところで訴えいきたい精神面のところを、ね、より強調して、
うん、
それをどういう具現化していくかという形のものをやってるから、
うん、
当時とは全然違うよね。
そうですね、うん、だから最近のすごくフロンティアは、うん、あ、演出されてるなっていう感覚がすごくありますね、うんうん、
あります
よ
ね、
うん、あるある。でもそれも本当にここ私まだ入ってそんなに長くないんですけど、
うん、
入った当時よりは確実に年を重ねるごとにやっぱそういう色合いが強くなっていってるなっていうのは感じますね。
うん、
まあ、どういうんだろうな、県内にもいくつもね、
うん、
劇団あってね、
ありますね、
いろんなスタイルがあると思うんだけど、
うん、
まあ、各劇団各劇団のね、
うん、
色合いはあるかと思うんだけど、うん、僕はうちの劇団のそのどういうのかな、心情描写みたいなものとかね、
うん、
そういうふうなところを上手にあの掘り起こして、具現化してるというか、ね、演出は出してきてるんじゃないかなとは思うんだけどね、
うん、
そういう意味ではね、
うん、
悪くないと思いますよ、
そういうことね。そうですね、私もなんかそれはすごく感じます、
うん、
やっぱ演出って難しいし、何が演出なのかわからないっていう、どういうふうにしたらいいのかもわからないっていう中で、やっぱり一つの思いに向かって、
うん、
なんかその思いを表現するためにはこんなことを やらないとダメだとか、こういう作業が必要だっていうのを、
うん、
やっぱすごく細かくなんか最近は言ってらっしゃるので、
うん、
なんかそれはすごい役者さんにとってもすごいいいことだなと思って、うんうん、
でね、ことさらその思うのは、
うん、
まあ とある演出の人の効果音のね使い方ね、それが絶妙に作品とね、自分の感性ではね、
はい、
合ってるなと思うところがあるんです。台本の流れ、ね、その人間の心の移ろい方、そういうところとちょうどその効果音の、ね、あの背景音がちょうど見る側に、
うん、
まあ、演じる側にも合ってきてないかなと思うんだけど、
うん、
なかなかそれを拾い出すというのは難しくてね、
うん、そうですね、音と光とそこまでトータルで全部表現するっていうのって難しいですよね、うん、
台本の流れとその人たちの心の流れが音とともに噛み合うと、光とともに噛み合うっていうのはすごく難しくて、でもそれがピタッと見た人、まあ、人によって違うからね、その感性ね、だから、まあ、自分はないこといるから合うのかもしれんけども、そういうことが非常にこうきちんと噛み合ってくれると、あの違和感なくね、舞台、この小さい舞台だけども、やってる人と見てる人が一体になるような感じしないですか。
うん、そうです。なんかやっぱ、ね、パチッてはまった瞬間ドキッとしますよね。
うん、
何かわからないんだけど、今とても大事なことが今そこに生まれて、なんかそれを目の当たりにしたっていう感覚はすごい最初あって、なんかあすごいことやったんだな今っていうのは、なんかちょっとやってた時にちょっと感じた時はあります。
澤田さんはあの結構最近はあの音響席というか、あの上の、そうですね、舞台の2階の音響やあの照明の席のあたりから見ることも多いですけど、好きなあの役者が好きとか、あのなんか好きな
今なんか日本語
役割とかありますか。役割っていうか、
まあ芝居するしに来るやつって大体は役者がやりたくて基本的には来るんでしょうね。自分も本当はそういう風な感覚で、どうせなら芝居やりたいなっていう、要するに役者として立ちたいなっていう気持ちで来てましたからね。でもこう年数重ねてきて、まあ照明との関わりはやっぱりあのたまたまね、古い話になるけど、東京の照明やっとられた方とお知り合いになって、ちょっとあの基本的なことを少し教えてもらったりして、で一緒にお手伝いしながらやってたのが何年間かあったから、
そうなんですね、
手元をしてね、
はい、
まあ、当時の照明っていうのもそれこそあの土方仕事みたくてね、市民会館こんな持ってったりコード持ってったりすごい重労働でね、でやることといったらもう電気屋の仕事みたいな感じで、でそれができたと思ってからやっとね、やっとからこう色合わせるね、ということをやりましたから、ま
あ
妙な苦労が結構ありましたよね。
そういうあのちょっとしたあの基礎勉強みたいなのをやった上で今、まあ、やった上でっていうか、それであの今
照明としてのその色合いのあのどういうのかな、組み合わせとかそういうのは本格的にはしてないから、
はい、
見たまんまをちょっと真似てるだけだけど、まあでもちょっと長いことそういうやってた人の話を聞きながらやったから、まあまあ楽しくやってますよね。でもね、上から見てても、
はい、
僕は台本見ながらずっとこうチェックしていくけども、あのハラハラドキドキは一緒なんですよね。本当に自分もやってるのと一緒のような感じでね。
やっぱりそういうハラハラドキドキがあの醍醐味というか、
それは
ありますよね、面白いところですかね。
どこかでも一緒だろうけどね。
うん、
そのね、音の入りきっかけ、音の大きさもね、タイミングよく入る。約束で実体になるっていうのね、ドキドキしますよ。
これからなんかあのフロンティアであの来てくださる方とか、あのお客さんに、まあ、何かあのメッセージなどか
突然今
あそうか
突然まとめに入ったけど、
まとめもか
まあとにかくここへ来ていただきたいわね、
は
い、この
シアターに来てください
、ここのシアターね、
うん、
出張公演もいいけども、でも、はい、ぜひやっぱりこの小さい、ね、空間でやってる芝居を数多くの人に見てもらいたいというのは自分の思いですよね。おそらく県かどころか日本にもそんなたくさんないでしょうね、こういう劇
場は。ないですね、ここまでそのまま公演できるっていうところはそうそうないですね。
ですよね、
うん、
借りてね、やってるのプロの人に近いようなことをやってる人たくさんおられるかもしれんけども、自分たちでね自由に使えて、狭いけどね、こういうスペースを持ちながら芝居やってるのはまずないと思うし、こういう距離で唾かかるような形でね芝居見られる雰囲気もね ない
と思うので。そうですよね。この近い席ってすごく楽しいですよね。遠慮される方もおられるかもしれないけど、
いや私は結構こういう狭い小屋がすごい好きなので、うん、なんかね東京とか見に行くときも割と狭い小屋の芝居ばっかり見に行くんですけど、
一時一回だ一回か何回かな、あのプロの方で一人芝居やられる方が来られて、うん、でここで突然っていうのは変だけども、まあ、あの事前に連絡があってもうこちらも公演をお願いしたんだけども、
はい、
役者さん一人とあとは高括照明さん掛け持ちかな、
あ
やりながら二人で、
うーん
でパタパタとセットも組み立てて、うん、やられたんだけどここでね、それがまた何とも言えない味でね、
うん、
一人芝居がまた、
うん、
この特別な準備もしてないけど、
うん、
素舞台でも全然いけますもんね、ここは
雰囲気、ね、雰囲気がありますよね、うん、あまあこれからもこれからもというかこのシアターを大事にしていきながら、
うん、
ね、
そうですね、
やっていきたいなと思いますよ ね、 ね、
これからね一体どんな作品やるかもまだ全然わかんないし、なんかね、うん、来年にはすごい面白いことになってるかもしれないし本当にまだそんな一人芝居みたいなのしてる人がいるかもしれないし ね、
はい、
そうね、やる人出てくるかもしれない
ね、 ね、出てくるかもしれないですよね、うん、割とね空いてることが多いから本当にその大きい公演のね春とか秋の合間に、うん、いやちょっと自分で練習してきたからやりたいんですっつったら多分ね劇団員なら、
うん、
誰でもボンってできるだろうし、
うんうんうん、
ね、まあ、面白い実験になるかもしれんね。
そうですよね。なんか ね、 ね、いろんな人が自分がこの人とやりたいからとか言ってね、はい、声かけて 3,4 人ぐらいやっても面白いと思うし、うん、
本当にそうですね、いろいろと夢が広がる、
新しい実験はできる
んですよね。
今まで通りのことじゃなくても、
うん、
若い人たちがさ次の新しいステップのために、うん、
はい、
新しい企画を練ってって、
はい、
やってみるっていうのもいいよね、
うん、
それは面白い、
うん、そうそう、
どんどんやるべき、
うん
うん、
ちょっと春出られなかったけどなんか出たいとか
合間に、
うん、合間に
ね、うん、また澤田さんの役者が姿を見られるのを楽しみにしてるんですけど、
うっぷんのようにこう蓄積されてね、
はい、
出たいというやつが出てきたら、
うん、
ぜひ待
って
ください 。そうかそうか、
うん、楽しみだ。
じゃあそれを楽しみ
に、楽しみ、
はい、しながらやっていきたいと思います。フロラジではここで、あ違うか、
うん、
あ、
うん、はい、はい、はい、じゃあ閉まったのか閉まったのか、
そうですね、
はい、こっちです
、はい、では劇団からの、
劇団からの
お知らせです。
ちょっとすいませんね、カンニングペーパーが今
はい、現在フロンティアでは、秋の、公演やなどに向け毎週金曜日の夜8時半から活動しています。お休みの場合もありますので、見学希望の方は金曜日の夜8時半以降にお電話でお問い合わせいただくのがおすすめです。メンバーは普通の会社員や公務員や自営業者など様々です。人も違う、一回覗いてみるだけでも OK
なんか遊びに来ても OK
あの人に会ってみたいでも OK
やっぱやめてよ、あ、置かないわ、うん、はい、OK
気軽に遊びに来てくださいね。
また劇団のホームページやフロラジのブログにて、今の公演の様子、それから稽古の様子、シアターの様子などなど、告知とか、ブログの記事にしております。また、先ほどもありました稽古日程の方も、最近ブログに書いておりますので、その稽古日のお時間にお電話いただいたりとかですね、稽古を見学に来たいよっていう、感じで来ていただいても構いません。それからあとなんだ、あ、そう、これか、現在、黒部市、吉田科学館の夏のプラネタリウム番組に、にて、劇団員の、森隆俊と私のとえみが出演している、番組を投影しております、はい、こちらもブログの方に、告知しておりますのでどうぞどうぞ見てください、
はい、はい、
まだ見に行ってないです
まだ始まったばっかりですからね、
9月ぐらいまでやってるんで、うん、はい、夏休みぜひ、はい、
いいですね、
すごい多分ね感動巨編になってると思います、
感動
巨
編、
はい、
楽しみにしてます、
はい、
で、
というわけでエンディングです、
はい、なんか すいません、なんかちょっとゲストさんを呼びして久しぶりの進行でなんか閉まったのか閉まってないのかなんですけどまだまだぜひぜひ喋っていただいて
まだ喋る、まだ喋ってもいいの、
まだ喋
る、全然
はい。
皆さんは芝居に関わったとか演劇に関わったっていうのは 何だったの？俺が質問するのも変だけどゲストが質問して
あ、でもそういう話って意外としないですよね。多分飲み会でしてる人はしてるけど、意外となんかね
我々同士で、
そうそう、
改めてって、
私は、うん、私はもともと役者になりたかったっていうのがあって、あ、 うん、そこからちょっと東京の方で劇団に入りながら勉強もしてたんですけど、まあいろいろあって戻ってきたよっていう、
うん、学生時代かなんかにそういうことあったの？
学生時代で大学でどうしてもそのやりたくて、もともとなんか中学生ぐらいからやりたいなと思ってたんですけど、なんかそうそう、なかなかやっぱ中学生高校生ぐらいだと自分の動ける範囲って限られてるからなかなかできなくて、じゃあ大学行ったら絶対関東の方とか行って絶対そういう劇団とか養成所行ってやろうと思って、そうそうそうそう、でなんか
どこかでこういう人たちに引っ張りがあったもんね。
うん、私はなんかやっぱりそういうお芝居とかそういうものは結構好きだったんです。好きではある。もともと好きだったんですけど、ちゃんと、まあ、勉強したようなっていうのは、うん、ちょっと努力がいろいろと足りないかなと思うんですけど、いろいろかすったり、なんかちょっと自分だけで見に行ったりとか、人の見たりとか。しながら細々と やったりやらなかったりして、でようやくなんか自分の中で本当にちゃんと頑張ってやってるなっていうのはこのフロンティアに来てからですかね。頑張ってるって言うのか分かんないですけど、
自分もねこれの演劇に関わるきっかけになったっていうのはね、高校時代にたまたまラジオで深夜放送って、
うん、
当時ね、
はい、
結構ブームでね、うん、それまで深夜にあんな放送やってるって知らなくて
深夜はすごいですからね。
すごかったんです
よ ね、 ですよね。
でたまたま自分が聞いたのは TBS の何て言うのパックインミュージックとかって言うんだけど、うんうん、野沢なちさんがやってたやつを、うんうん、たまたまいろんなにやってたんだけど、うんうん、それが一番相性が良くて、うん、野沢なちさんのを聞いたんですよね、
うんうん、
でまあそれの、まあ、会話やらね、お芝居の話もちらっと、
うん、
野沢さんはしてましたけど ね、
うん、
演出家だったから、うん、でそれがきっかけでちょっとこういうことに関わってきたような気がするんですよ。声優とかやっぱりああいうのね、あの当時憧れましたよ、
うん、そうですね、当時はやっぱそういうのがちょっと出てきて、やっぱブームになる、唇を切ってるとか、そうそうそう、
あの頃真面目に東京出てやってたらなんかいい形で別の生活を送ってたかもしれないね、
うんうん、
挫折しようと何しようとね、
うんうん、
あの頃まだ走りだもんね。
走りです、走りです。あれが第一次ブームみたいな感じで、そっからまた第二次ブームが多分私ぐらいの時かなって、そうそう、
で結局は行かなかったんだけどね、そっち方面にはね、
うんうん、
全然でもまあ行ってなんかしてたらまた違ってたらもなっていう気もしますけど、挫折しようがどうしようが、行く前に他方面行っちゃったけどね。
そうですよね、行ってみないと何が起こるか分かんないですからね。
きっかけは面白い、まあ、単純っていう
ね。いやでも面白いと思う、
あれはありますね。何かかにかね、
うんうんうん、
引っ張られるものがあって関わってるんですよね、ずっとね、
うん、そうなんですよね。みんな多分ここにいる人たちは何かしら引っ張られて、ね、ここにおられるのかなって思いますね、うん、
あなんか最後にすごいいい話聞けた、はい、これでもう十分、
はい、ここ
価値があったような気がする、
はい、
はい、というわけでもうなんかねまだまだね喋り足りないっていうかね喋りたいんですけど、一旦ここで、
はい、
放送の方は、おしまいということでもし聞きたかったらぜひぜひフロンティアの方のシアター来ていただいて、
あ
終わった後とかね公演の後とか、はい、ぜひ澤田さんとお話したいわとかね、はい、あればもう、
はい、
その辺のスタッフに声かけていただければ、また一緒にね、芝居の話したりとかもじゃあなんだったらフロンティア入っちゃいなよみたいなことになったりとかしたりとかも、素敵なご縁であると思いますので、はい、ぜひぜひもう興味を持ったらその興味の心に逆らわず素直に
赴くままに、
はいはい、ぜひぜひ私たちと一緒に演劇をやりましょうと、はい、ということで仲間になってほしいです、
欲しいです、
はい、というわけで、今回のゲストは澤田欽一さんでした。ありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。無口の澤田です。
ということで、なんだっけトークのテーマ、あ思い出した、自分の台本は、書き込みだらけになってもう人のセリフとかのところにも書いちゃってなんかよくわからなくなるけど、と本番になるとほとんど見ないよのとえみと
自分の台本はなんか本番直前まで見ててなんかいいのかなと思いながらも、ま、でも見て安心するし、もう一回
お守りだ、
自分の気持ちを確認してます。彩香と
綺麗な台本のつもりがいつの間にか汚れてしまう沢田でした。
次回もゲストが来るかな。
はい、そうしたいなと思ってます。
じゃあ次回のゲストもお楽しみに。